Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まずはじめに、ラジオネームコロタンさん、おはがきくださいました。高島氏よりいただきました。別れの季節である3月に、4年生だった孫、息子の学級担任だった若い男性の先生が、移動で隣の市に移られることになりました。孫は夕方になってから先生の手紙を書き出し、まだ先生がおられると思うと、おじいさんと学校まで行って、その手紙を渡そうとしたんですが、もう先生はすでに帰った後でした。学校側の配慮で、その先生に連絡をしていただき、なんとその手紙を渡すことができました。表情は、本当に明るかったですとのことです。そうですか。すぐには思い立たないけど、夕方になってやっぱり手紙渡したいとお孫さん思われたんですね。渡せなかった時はショックだったでしょうけども、学校の配慮で渡すことができた。どれだけ嬉しかったでしょうね。私の心も温まりました。さて、コルタンさん、高島氏ということなんですが、お知らせがあります。5月10日土曜日、高島市牧野町の永教寺さん、栄えるという字に、敬うという字にお寺、永教寺さんで、1時半より、新州大谷派の僧侶の皆さんの企画なんですが、同房大会があります。そこに私、河村妙慶が、法話のご縁をいただきました。もちろん、県外の方、どなたでもご弔問いただけるんですね。5月10日土曜日、私の法話はだいたい2時からです。市役所、高島市役所からちょっと歩いたところに永教寺さんがありますので、どうぞ皆さんお越しになってください。コロタンさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。南丹市よりあやこさん、ありがとうございます。妙慶さんのお話は心が和みます。聞いていてほっとしますとのことです。炊き込みご飯のもと当たりますようにとのことです。はい、抽選箱に入れますからね、当たりますように。あやこさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきいただきました。あきおさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。この前、鹿児島から2人で食べきれない量のタンカンとサツマイモが送ってきました。デイサービスに持って行ったら、タンカンはゼリーに、芋はスイートポテトになって出てきましたとのことです。秋尾さん、いや、これこそじりじりた円満ですよね。鹿児島から送ってきた本当に美味しい美味しいこの果物と、そしてお芋さん、それを持っていかれたら、なんとまたそれがさらにゼリーとスイートポテトになったんですね。ああ、まさに今日のテーマです。秋尾さん、嬉しい。お便りありがとうございます。さあ、続いての方です。道尾さん、東大阪より、ありがとうございます。孫娘が大学入学式を終えて、友達と食事してきたよと立ち寄ってくれました。白のブラウスに黒のパンツスーツ、ハイヒール、すっかり大人になってびっくりで涙しましたとのことです。ああ、なるほどね。道夫さんにとってお孫さんというのはまだまだ可愛らしい素朴な姿だったのが、いつの間にか綺麗な、もう色気のちょっとあるお嬢さんになってたんですね。そらそら成長ぶりが本当嬉しかったですよね。あったかいはがきをありがとうございます。さあ、続いての方です。A子さん、ありがとうございます。結婚当初から家計簿日記が、出てきて、思わず読んで涙しました。わあ、そうか、昔に振り返って、この時はこんなこと思ってたんだ、この時にはこういうふうにやりくりしてたんだということをね、思い出されたんですね。英子さん、この時間も大切でした。 さあ、続いての方です。さよこさん、いつもありがとうございます。スタッフの皆さん、妙慶さん、お久しぶりです。自分の体が動かないのに地球が早く回っているように思います。桜の花も散り始めて、部屋だけ生活も7年です。体力を出なくても寿命はこうして続いていることに感謝です。井村さん、本当にありがとうございます、とのことです。ああ、さよこさん、いつもこうしてメッセージを送っていただき、私やスタッフの皆さんもそうですけど、リスナーの皆さんも励まされてるんですよ。さよこさんの存在はこうしてつながってるということを忘れないでください。どうぞどうぞ、あの、力を抜きながら、もう本当に感覚の鋭い方ですからね。またお便りをいただきたい、お待ちしております。さあ、続いての方です。ラジオネーム、かーこさん、ありがとうございます。妙慶さん、番組10周年おめでとうございます。土曜日8時いつも心待ちにしております。さあ、番組の中で紙のお話、興味深く拝聴いたしました。心が笑顔になるラジオと聞くだけで、本当に妙慶さん、ほっこりするんですよ、とのことです。わあ、そう言っていただいて本当に嬉しいです。かーこさん、これからもよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。メロンライムさん、メールをいただきました。まだまだ肌寒いんですが、ウォーキングをしております。10年息の長いお付き合い、よろしくお願いいたします、とのことです。いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。かすみそうさん、ありがとうございます。妙慶さん、4月8日に降る雨は甘露の雨と呼ばれるんですね、とのことです。4月8日といえば、お釈迦様がお生まれになった日です。お釈迦様がお生まれになった時には、本当に人間だけではない、動物も植物も皆さんが喜ばれたことから、甘い雨が降ったと言われております。その時に甘茶をね、飲む習慣が続いてきました。ただ誕生をお祝いするだけではなくって、生きる中で命がけで自分の経験をもとに伝えてくださったのがお釈迦様です。その教えは今も今も伝えられています。絶やしてはいけないと思っております。ですから4月8日はお釈迦様に感謝をする、そして自分自身が生きているということを実感する日でもあったんですよね。かすみそうさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。千本逆立ち売りさん、ありがとうございます。妙慶さん、うちの宗派のご住職で私にお勤めを教えてくださっている方がおられるんです。質問したら、うちの宗派では法名をつけるのに何か資格がいるんですか、僧侶であれば OK とのことでした。家族の法名を考えることが楽しみとなりました、とのことです。そうですね、あの、法名というのは、まあ、お釈迦様のお弟子になったという名乗りなんですね。ただつけたらいいっていうことじゃなくて、一つはお経からいただくお言葉、もう一つは願いがつけられてる言葉を入れて、まあ、釈何何とね、本当は生きてる時につけられたらいいですよね。千本逆立ち売りさんも釈和宮とね、つけさせていただきました。どうかこれからも共にお念仏をいただいていきましょう。さあ、続いての方です。ラジオネーム、淀屋橋大江橋さん、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。早期退職を考えていますが、3人の子供のうち想定より長い6年生の大学に進み、かつ地方での下宿、高額の教育費に加え、最近の物価高、早期退職の夢どころか、まだまだ働き続けなくてはならなくなりました。こういった方も多いと思いますが、毎日どのような心持ちで過ごせばいいでしょうか、とのことです。淀屋橋大江橋さん、そうですか、大変ですけど、楽しみですね。本当にお疲れ様でございます。早く楽になりたい。その気持ちもわかるけど、同時に、生きがいにもなっているんですね。働けるのであれば、 少しでも働けるうちに働くというのは、やはり楽しみというものがエネルギーになっているのではないでしょうか。また働くということは体の活性化にもなるし、脳の活性化にもなるので、あ、これもいいことだと思いながら、動けるうちに動かせてもらおう、そして子どもの成長が楽しみだという応援の意味で、どうか無理なくできる範囲で働いてみてくださいね。応援しております。さあ、続いての方です。草津のプリンちゃんさん、ファックスをありがとうございます。先日10年以上使っていた洗濯機を買い替えました。長い間故障もなくご苦労様でした。感謝の気持ちを言って手放しました。新しい洗濯機、縁があって我が家へ来てもらったので大切にと思ってます。妙慶さんのご法話を拝聴させていただいていると、このような気持ちになりました。ありがとうございますとのことです。なんと素敵なお言葉でしょう。本当そうですよね。たかが道具でも、長年親しんでこの私にずっと付き合って働いてくれたお道具、そこに感謝の気持ちを持ちたいですよね。ああ、いい、あったかくなるファックスをありがとうございました。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。